昼見夫人の生活様式は、同棲生活を機会として全く一変してしまった。彼女は熱き学級であったがゆえに、新しい生活様式についても超人的な探求と実行とをもって臨み、毎夜のごとく魂を忘れたる人のように、底知れぬ深き陶酔郷に奉公し続けるのであった。いくらなんでもこれでは命が続かないよ、と今は心を屈した若き新郎が、密かに忌憚なき言葉を吐いた。不良少年として何事にもあれ知らぬこととではなく、常人としては耐え難い訓練を経てきた仙太郎ではない万吉郎であったけれど、その広範なる知識をもってしても、ついに想像できなかったほどの超人的女性の虜となってしまって、今は黄色い悲鳴を上げるしか術のないいとも惨めな有様とはなった。あなた、今日はまるで元気がないのね。どうかしたの？と、薄物を身にまとった昼見夫人は、鏡の前で髪をくし削りながら若い夫に聞いた。どうしたって、お前？と万吉郎は天井にタバコの煙を吹き上げながら、かすれた声で答えた。まあ。夫人は、鏡面越しに、このところひどく黄色くしなびた夫の顔を眺めた。だんだんとこみ上げてくる心配が、昼見夫人を100%の人妻から次第次第に抜け出させていった。そして間もなく彼女は100%の昼見博士となりきった。母はわかりました、と昼見夫人は胸を張り、鼻をツンと上に伸ばしていった。それは昼見夫人が診察するとき必ず出す癖であった。男性って本当にか細くできているものね。でも私がそれに気がついたからにはもう大丈夫よ。すっかり安心していていいわ。当分毎日注射をしてあげましょう。昼見夫人が確信を持って言った通り、しなびたる万吉郎は注射のおかげでめきめきと元気を回復していった。そして三巡を超えないうちに、婿入りの前よりもずっとずっと強き勢力の持ち主とはなっていた。治療にかけちゃ、うちのかかあ、かかあに棒点は、なかなか大したもんだ、と万吉郎は鼻の下を人差し指でぐいとこすった。いや、それよりも、かかあ、かかあに棒点のあの口ぶりを真似て言うと、現代の医学は実に跳躍的進歩を遂げた、と言うべきであろうかな。ふーん。とにかくこうなると、俺は現代の医学というものにもっと深い関心を持たなくちゃならんて。そんなことがあってからのち、万吉郎は昼見夫人に対し積極的にいろいろの治療をねだったのである。昼見夫人にとっては万吉郎は世界の至宝であったから、少々無理なことでも喜んで聞き入れた。しかし、新しい治療をするについては、面倒でもしっかりした臨床実験の上に立つことが必要であった。そのために、昼見夫人は朝早くから夜遅くまで手術着に身を固め、熱心に入院患者を切ったり縫ったりした。昼見夫人の評判はいよいよ高くなった。博士は結婚せられて大変仕事に熱心を加えたという称賛の声が方々から聞こえた。まったく昼見夫人はその昔、田内新整形外科術をマスターするために見せた熾烈なる研究態度のそれ以上熾烈な研究欲に燃え、病院の中に電気メスの播種を取り続けたのである。しかし昼見夫人の研究熱は、その昔の純粋なのに比べて、これはただ若き夫万吉郎に媚びんがための努力であったとは、純潔女子のために惜しんでもあまりある次第だが、何がこうも昼見夫人を可憐にさせたかを考えるとき、夫人の夫万吉郎に対する火山のように灼熱する恋慕の心を不憫に思わずにはいられない。 不憫がられる値打ちはあったであろう、昼見夫人の立場であったけれど、その狂愛の対象たる万吉郎にとって、それは必ずしも極楽に座している思いではありかねた。早く言えば、不良少年上がりの万吉郎にとっては、昼見夫人一人を守っていることに、飽き飽きしてきたのであった。もちろん昼見夫人は、その卓越した治療手腕をもって万吉郎の体力を、かのスーパード級戦艦の出現に例えてもいいほどの奇跡的成績をもって、すっかり改造してしまったのであった。だから万吉郎は今や文字通り鬼に金棒の強みを加えたわけであった。昼見夫人は自らも過不足なきまでに満足感に達し、万吉郎はいよいよ強豪ぶりを発揮していった。しかも万吉郎の心の隅には黄色くしなびた新婚早々の頃、一度昼見夫人に対して抱いた恐怖観念がいつまでも汚点のように染み込んでいて、それが時に触れ、気がかりな脅威を呼び起こし、その脅威は少しずつ昼見夫人に対する嫌悪の情に変わっていくのをどうすることもできなかった。万吉郎は何とかして昼見夫人の体から抜け出したいと思った。と言って完全に抜け出してしまったのでは、今度は生活の上に大きな脅威を受ける。もう彼は地道にコツコツ働いて、月給50円なりというような少額のサラリーマン生活をする気はなかった。昼見夫人のもとにいて、懐手をしながら、三度三度の食事にも事欠かず、シーズンごとに新しい背広を作り替え、そしてちょっと街へ出ても、般若に100円近い小銭銭をまき散らすような今の生活を捨てる気は全然なかった。経済状態はそのようにしておいて、ただ体だけを昼見夫人のもとから解放したいと思っていたのである。そんな贅沢な願望がうまく達せられるものであろうか。だが万吉郎もただのツバメではなかった。元を洗えば不良仲間での知恵袋であり、参謀頭でもあった。ナポレオンの言い草ではないが、彼の伺ったもので、ついぞ彼の手に入らなかったものなんか一つもなかったぐらいだから、あるいは頭脳の絶対的良さ比べをしてみると、万吉郎の頭脳は昼見夫人のそれに比して少し上手であったかもしれない。万吉郎はこの難しい問題の回答をひねり出すために、気を変えて、昔彼が好んで徘徊していた大川端へぶらりと出かけた。どす黒い川の水がバチャンバチャンと石垣を洗っていた。発動機船が泥を積んだ大きな引き舟を三つも後にくっつけて、ごとごとと紫の煙を吐きながら川下へ下っていった。カモメが五六羽風に吹き流されるようにして、細長いくちばしをカツカツと叩いていた。河口の方からは時折生臭い潮の匂いが漂ってくる。万吉郎は宿題をゆるゆると考えるために、人気のない川沿いの砂利置き場に腰を下ろした。何かこう素晴らしい思いつきというものはないか。口実を作って旅に出ようかとも考えた。だが長くてもせいぜい二三ヶ月のことであった。一生の長きに比べると、そんな短い期間の解放が何になろう。発狂したことにして、病院に入ったことにしてはどうであろう。しかし、病院を調べられるとすぐお尻が割れる。では、昼見夫人を巧みに殺害してはどうであろうか。いや、人殺しなんて、およそ万吉郎の趣味に合わないことだった。怪しまれでもして、本当に刑務所に送られてしまえば、そんな大きな犠牲はない。それでは、誰かすこぶるの講談師を探し出して、不倫を強いるようで悪いが、昼見夫人が恋慕するように計らってはどうであろうか。やっぱりそれもまずい。昼見夫人はそんな多情な女ではない。ただ一人の万吉郎を狂愛しているのであって、そうは簡単に男を変えるような夫人ではない。ではこれもダメ。 万吉郎は無意識に砂利場の小石を拾っては川の表に投げ、また拾っては投げしていた。すると突然意外な事件が降って湧いた。万吉郎の前に川の中へ落ち込んだ高い石垣がある。その石垣の向こうから不意に人間の首がぬっと現れたのである。よせやい、何だって俺に石を投げるんだ。いい気持ちに昼寝をしていたのに。万吉郎はあっと叫んだ。石垣の下からぬっと現れたその顔。それは一目でそれとわかる若衆の顔だった。石垣の下には人一人がごろりと横になれる狭いスペースがあるのであろう。石垣を登ってきた男にタバコを与えなどして、万吉郎は彼を自分の横に座らせた。旦那、なんか腹の膨れるものは持ってないかい？チョコレートではどうであろう。棒チョコレートをかじる若い男とボソボソと取り留めない話をしているうちに、思いがけなく万吉郎は一つの素敵なアイデアを思いついた。うん、これはいい。どうしてそんなことに気がつかなかったろう。ああ、なんと跳躍的進歩を遂げた大医学よ。万吉郎は喜びのあまり、男の手を取って引き起こし、砂利場の上で共に抱き合って狂喜乱舞したとは、バカバカしいほどの喜び方だ。さあ、君、僕と一緒に来るんだ。君のために素晴らしい儲け話を教えてやる。それに、女もあるんだ。水の垂れるような美味しそうな、そして素敵に匂いの高い女なんだ。男は大口を開けてあっけに取られていた。万吉郎のビッグアイデアとはどんなことであったろう。さすがに利発なひるみ夫人だった。彼女は早くも若い夫万吉郎のあだし心に気がついた。と言って万吉郎もすでに知り尽くしているように、ひるみ夫人はいかに若い夫があだし事をしようとも彼を離別するなどとは思いもよらぬことだった。いかなる手段に訴えても恋しい夫万吉郎を自分のそばに引き止めておかねばならないと思った。もし万吉郎が自分のそばを一日でも離れていった時には自分はきっと気が変になってしまうであろう。そんなふうに可憐なるひるみ夫人は若き夫万吉郎のことを思い詰めていたのである。臨床実験のことも病院の経営のことも今や彼女の脳裏から次第次第に離れていった。万吉郎を家から抜け出させないこと、そして他の女に奪われないこと、その二つの事柄を常々心にかけて苦労の丈を尽くしていた。だからたまたま万吉郎が外出するときなど他人には到底見せられないような大騒ぎが起こった。ここには明細に書きかねるが、とにかくひるみ夫人は万吉郎の体にヒルのように吸い付いて容易に離れようともしなかったのである。万吉郎はちょっと床屋に行くのだというのに、このバカバカしい騒ぎであった。そんなことが万吉郎の心をひるみ夫人からずんずん話していった。それはそうなるのが当然すぎるほど当然のことだったけれど、また確かに人間の情けの世界の悲劇でもあった。あなた、よくまあ私のところへ帰ってきてくだすって。夫が帰ってくるとひるみ夫人は人目もはばからず、さめざめと涙を流して、たくましき夫の胸にすがりつくのであった。そうしたひるみ夫人の定説が万吉郎に響いたのであろうか。ひるみ夫人の観察によれば、このごろ夫の万吉郎はすっかり人が違ったように、すべての行為に関し純真さと熱情とを取り返していた。時にいつもの口調で怒鳴りつけられることもあったが、後で部屋に下った時には夫の機嫌はおかしいほど好転するのであった。ひるみ夫人の考えでは、やがて昔のような生活の満足感が取り戻されるに違いないと期待を持つようになった。